個性で魅力開花。
はい、こんにちは。魅力開花の専門家、山崎純代です。
そしてインタビュアーの村山彩乃です。今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。ということで、100回記念、この間はありがとうございましたの続きで、今日はね、同じ日に収録してるので、101回目は大友理恵子さんのゲストにお迎えしております。という。
またまたお邪魔しております。
いやいやいや、お邪魔してくださいっていう感じで、どんどん口を挟んでくださいって感じなんですけど、ね、理恵ちゃん、せっかくなので、普段どんなお仕事をしてるかとか、うん、ぜひぜひ教えてください。
ね、本当はありがとう。私ね、一応こう、スピリチュアルとか霊能者とか、そんなようなことをやっていて、じゃあ実際にどんな、うん、何やってるのっていうと、皆さんがスピリチュアルの人とか霊能者の人ってこんなことやんだよねって思ってることほぼ全部やってます。なんか超うさんくさい人
いやいや
そういう風に言っちゃうんだ。
そうなの、あの本当に自爆霊のね、退治もしたりするし、うん、土地の浄化もしたりするし、普通に前世見たりとか先祖霊とお話したりとか、それこそ その方の深層心理をリーディングしたりとかね、いろんなことやってます。あと私、気エネルギーの扱いに長けてるので、体の調整も結構やったりしてるんです。うん、はい。で、最近は、意識の修正プログラムに力を入れて、ちょっと生まれ変わっちゃうぞ、リエコっていう感じですね。はい。
すごい、めちゃくちゃすごいじゃないですか。
生まれ変わっちゃうんだ。生まれ変わっちゃうぞ、リエコは。どういうふうに生まれ変わるんですか？
あのね、ほら、よく潜在意識を書き換えるとか言うじゃない？いろんなセラピー。うん、ね、もうどれも素晴らしいものばっかりなんだけど、じゃあ実際本当に自分の内面が変わるかっていうと、はい、なかなかそこまではね、至りにくいことが多かったと思うんだけど、うん、本当にね、変わるんですよ、矢野さん。
はい。このリエコさんのセッションで、何かいろいろ、まあ波動っていうかエネルギーというかいろいろ言い方あると思うんですけど。
そうですね。そう。波動エネルギーが、要するに脳の感情とか欲求の周波数を変えていくので、物事の受け止め方、捉え方っていうのが変わるんですよね。ということは対人関係変わるし、当然明日、明後日、5年後、10年後が変わっていく。だから、なりたい未来に、未来仕様に自分の意識を修正していくっていうプログラム。近代ね、こういう手法がだんだんスピリチュアルの中にも入ってきたんですよね。やっと。うん。やっぱり科学。
はい。
だから、今までも言葉上は書き換えとか修正っていうのあったけれども、現実的にはそうだな、癒しのちょっとさらにできたかなぐらいだったのが、本当に内面が変わるよねって。いうところまで、量子力学や脳科学とだんだんスピリチュアルも近づいてきて、うん、そのおかげでどうしたらいいかっていうのがやっと分かってきたんですよね。でもね、私ね、すみおちゃんのセッション初めて受けたの多分2年ぐらい前だったと思うんだけど、こんなこと言ったらすみちゃんにも怒られちゃうけど、実はそれまでね、動物占いとか色彩心理的なのってちょっとバカにしてたところがあったんですっていうのはね、やっぱり ある意味統計学じゃないですか。
そう。
だから統計学だから、全く同じ日の全く同じ時間に生まれた人が理論上は同じ人生を歩むみたいな話になっちゃうわけじゃない？形骸的にはね。それっておかしいじゃんって私はずっと思ってて、だからお付き合い上受けたりはするけれども、あんまり自分の心の中に取り入れようとしたことなかったんです。でもね、綾野さん、スミちゃんのね、セッション初めて受けた時に、確かに手法としてはそういう学術的な解析なんだと思う。で、おそらくご本人はそうは思ってらっしゃらないと思うけど、私、スミちゃんのことね、こいつはスーパースピリチュアリストだろって思いました。それぐらいね、
褒められた。
本質とかね、表面に現れてるところのね、分析がものすごく深いのね。だから、セオリーとしては、その学問として、やってらっしゃるんだろうけれども、当然、お客様とコミュニケーションを図ってらして、そのコミュニケーションを図るときの、心のベクトルの持ちようがものすごく深いんだと思う。だから、それだけスミちゃんが、人というものに対して深い愛情を持ってらっしゃるっていうことをね、すごく実感したのね。それでファンになっちゃったの。
素晴らしい。
メソッドを扱う方とあんまり親しくなるっていうことがないの。自分がメソッドを持ってないもんだから。でもね、ちょっとね、スミちゃんはね、別格なの。
言った。褒められた。 褒められちゃ
ああ、
う。
いいですね。
う
りえこさん
ん。
お墨付きの。
いや、ほんと、
そう、ね、
ええー。
なんだろう。そうね、私も、りえこさんもね、りえこさんこそほんと深く深く、ほんと寄り添ってくれる、すごいセッションをしてくれるんですけど、私も本当に、セッションするときとか、人の、まあ、なんだろうな、その個性の特徴のお話をするときとか、あと色彩心理のコーチングをするときとかも、何がその人にとってこう、なんていうの、もやもやしてるって言えばいいのかな。それを何をこの人の、をと、取るというか、ちょっとこう、和らげてあげることで、その人は何が変わるのかな、とか思いながらはいつ検証したりとか、まあ、ちゃんと検証の、私たちはこう、本当統計学なので、ある、その、こういう個性の人はこういうものっていう、こう、ちゃんとこう、答えがこう、ある中でのものを全部言っていくんですけど、その人にとっての、なんていうのかな、例えば親子のことで悩んでるとしたら、じゃあお母様とこういうことがありませんか、こういうことがありませんか、みたいなお話はなるべくこう、その人が今一番、でも実はお母さんとのことを悩んでたではなくて自分の子供の方とか、もしくは全然親子のことで相談に来たんだけど、実は職場の方でごちゃごちゃしてたから親子関係がおかしくなってたとかもあるはあるんですよね。だから、なるべくその人が今一番困ってることは何なのかなというのは一応こう、いつも心がけてお話。あとはこう、なりたい自分とかね。こうなりたいんですっていう自分があるなら、じゃあそこに行くためにはこういうことしましょうっていうお話をなるべくいつもしてます。
ああ、過去の本質の悩みはどこにあるのかっ
あ、
ていう探求と未来へ向かっての方向性を示すっていうのが、住代さん
いつ
が
も。
行ってるセッションの
そうなんです、そうなんだ
向
から
かう
ね。
先で
そん
す
な、まあ
ね。
皆さん、ほら、悩みのない人はないじゃないですか。必ず皆さん悩みはあるし、ね、楽しいこともあれば悲しいこともあるし、ね、辛いこともあるから、それをね、どう、そ、それと、なんていうのかな、逃げるんじゃ、に、自分に言ってるよね、これ。逃げるんじゃなくて、逃げるんじゃなくて、みたいな。向き合って、これをどうしたらいいかっていうのがね、わかるようなね、毎日になると、ね、いいなとは、いつも思って私もセッションを。ますけど、自分に言ってるようなもんだけど。お前やれよ、お前がなれよっていう感じだけどね。本当ね、でも本当自分にはできないのよ。
そうだね。なかなかね、自分のことはね。でもね、本当にね、スミちゃんのセッションはね、一家に一人絶対必要な、本当にね、人生の主治医でいらっしゃると思うから、リスナーの皆さんも、もしまだスミちゃんのセッション、申し込みたいけど、忙しくてなかなか予約取れないのっていう方、ぜひ、一回受けてみてほしいな。そして、ご家族で受けてみてほしいな。絶対変わる。未来が。そして、ずっと彼女が未来をね、支えてくださる。あやな様、また改めてぜひぜひ受けてみてください。もう、
ありが
超
たい。
太鼓判。
やった、りえこさんに太鼓判を押
いいで
し
す
ても
ね。
らっちゃった。もう楽しみ。頑張ろう。よく頑張ろうって気分になってきました。
いいです
ね。
ね。101回目にして、ま
501
た
回
新た
目
に。
でもすごいですね。なんか101回目のプロポーズだったよね。
あったね。ありま
そ
す。
れ、あ、101回目でプロポーズしてもらっちゃったような
あ
感じ。
やったぜ された気分です
ね、
ね、
そ
今。
んな感じ。ね、今日はね、本当お褒めの言葉いっぱいもらって、ちょっともう恥ずかしくて汗が出てきてるんですけど。
あんまだもん。
ね、じゃあ102回目もまたちょっといろいろお話をね、させていく。このまま。一回ちょっとね、101回目はここで一回閉じて、また102回目をまたやるのでね、今週はまた、今日も今回もね、皆さんありがとうございました。また次回も楽しみにしててください。続きをね、ぜひぜひ楽しみに聞いてくださいね。ということで、ありがとうございます。はい。
はい、ありがとうございました。